ピックアップ。このコーデをお伝えする申し込みの記入例は CD1 のトラック2でご確認いただけます。流星閣がつないだ夢二の心、出版屋から生まれた夢二ブームの原点、いよいよ1月7日土曜開幕、無料。1月7日土曜から2月28日火曜10時から19時、金曜10時から20時、日曜祝日10時から17時、前期1月29日まで、後期1月30日から、休館日1月16日月曜、2月20日月曜。会場、日比谷図書文化館1階特別展示室、日比谷公園 1-4。 担当学芸員によるギャラリートーク、1月13日金曜18時30分、1月21日土曜13時、2月4日土曜13時、2月10日金曜18時30分、当日直接会場へ。会場、日比谷図書文化館1階特別展示室。費用無料。定員20名先着順。企画展関連講座、夢二が表現した可愛いと出会う、流星閣急増竹久夢二コレクションより、1月21日土曜14時、講師石川恵子氏、竹久夢二美術館学芸員。流星閣創業者沢田石郎、出版にかける情熱、2月4日土曜14時、講師安田隼人氏、秋田県小坂町立総合博物館郷土館学芸員。いずれも会場、日比谷図書文化館4階スタジオプラス。定員40名抽選。費用500円。申し込み方法、1月4日水曜筆着までに往復はがきまたは E メール、申し込みの記入例参照で問い合わせ先へ。問い合わせ、日比谷図書文化館文化財事務室、郵便番号100-0012、日比谷公園 1-4、 電話03-3502-3348、 E メール文化振興 bunkashinkou@cityioda.lg.jp。展覧会の見どころ。今回の展示は令和4年4月1日に新たに区指定文化財となった流星閣急増竹久夢二コレクションのお披露目を兼ねたものです。このコレクションは区内にあった出版社流星閣が集めたものでした。流星閣の沢田石郎氏は自らを出版屋と称し、一切妥協しない本作りに取り組み、夢二の作品集を次々と世に送り出しました。こうした活動が今につながる夢二ブーム再燃のきっかけとなりました。本展では流星閣の活動とともに大正ロマンの象徴とされる夢二の作品の面白さを女性、子供などのモチーフをもとに紹介します。またコレクションの目玉である夢二作品の肉筆画はもちろん、千代田区だけが持っている夢二の最初期の作品、妖蘭、揺れるにかごや自伝的小説、出版、パンは船の帆の挿絵原画など貴重な作品も展示します。3人の学芸員が選ぶ見逃してほしくないおすすめの作品、写真3枚。1枚目秋、竹久夢二、大正9年、1920年頃、日比谷図書文化館学芸員、山田正幸さん。夢二といえば、やはり女性の姿を描く作品が代表的です。この作品は、物憂げに何かを考えながら、髪を溶かす女性の姿を叙情的に描いています。 じっと絵を見ていると、女性が心の内の何かを語りかけてきそうな雰囲気が感じられます。女性の日常の仕草の一瞬を切り取る夢二の洞察力の鋭さにはいつも驚かされます。2枚目、3種類の図柄が並んでいます。大椿、港屋版、竹久夢二、大正3年から5年、1914年から1916年。銀杏、港屋版、竹久夢二、大正3年から5年、1914年から1916年。三角模様、港屋版、竹久夢二、大正3年から5年、1914年から1916年。日比谷図書文化館学芸員、篠原杏奈さん。私がおすすめするのは、夢二が考案したデザインの数々です。展覧会チラシにも使用している椿をはじめ、イチョウやツルクサ、桜草など植物をモチーフにした作品も多くありますが、中には幾何学的なパターンのものもあります。夢二はデザイナーとしても優れ、今も色褪せない画期的なデザインを数多く生み出したんですね。3枚目、お正月、竹久夢二、小学少女表紙原画、大正後期。日比谷図書文化館学芸員、平町誠さん。夢二は色彩豊かな作品を多く手がけました。本作もその一つで、鮮やかな色使いで正月の華やかさを表現しています。注目ポイントは枠外のすり色見本です。表紙絵がすり上がった時の色味に気を配っていることを読み取れ、彩り豊かな夢二作品が生まれる一端を垣間見ることができます。画面以外からでも夢二の創作に迫ることができる一品です。
ピックアップ、知るとおいしいおせち料理のなぜ何不思議。皆さん、おせち料理は食べましたか？日本で古くから親しまれてきたおせち料理とは一体何なのでしょうか。神田駿河台にある山の上ホテルの和食料理長である矢島さんにお話を伺いました。山の上ホテル神田駿河台 1-1、 電話 03-3293-2311、 和食料理長矢島秀明さん。山の上ホテルは東京の真ん中で文豪に愛されていたホテルです。天ぷらと和食山の上では、矢島さんのこだわりが詰まった天ぷらをお楽しみいただくことができます。おせち料理は四季を楽しむ日本ならではの文化。おせちとは季節の変わり目にあたる節地の日を指す言葉で、漢字ではおせち、温中の温、節分の節と書きます。日本では平安時代頃から季節の節目に節句と呼ばれる日を設けていました。その中でも5月5日の端午の節句や7月7日の七夕の節句などの五節句は重要な年中行事の日で、おせち句、おせちに供するの供と呼ばれる料理でお祝いをしていました。江戸時代になると五節句のうち新年を迎える神日の節句、神日は人、日の料理のみがおせち料理と呼ばれるようになり、現在のおせち料理が誕生します。一説には日持ちのするおせち料理を用意することで、お正月くらいは火事から解放されるために広まったとも言われています。それぞれの食材に願いが込められている。おせちにはいろいろな料理がありますが、食材の一つ一つに一年の幸せを願う大切な意味が込められています。意味を理解した上で味わう料理は格別です。ご家族などで楽しく話しながら美味しく食べて良い一年にしましょう。祝い魚3種、この3品が揃えばおせちの形が整い、お正月が迎えられるとされています。内容は関東と関西で異なり、関東三種と呼ばれるのが次の3つです。黒豆、 ふっくら甘く煮た黒豆には、豆に働き、豆に暮らせるようにという願いが込められています。また、豆のようにシワが寄るまで長生きができるようにとの願いもあります。お料理としては、美味しそうに見えるよう、つやつやに仕上げるのが主流です。田作り。甘辛いタレを絡めた片口イワシには、豊作祈願の願いが込められています。小魚を田畑の肥料として使っていたことが縁起の由来です。関西三種は、田作りではなく、柔らかく煮たたたきごぼうが入っています。数の子。数の子はニシンの卵。ニシンに、ニシン、二親の字を当て、子孫繁栄の願いが込められています。古くはニシンを角と呼んだことから、角の子から転じて数の子になったとか。めでた食材。縁起担ぎでおなじみの食材。改めてその意味を考えながら美味しくいただきましょう。昆布巻き。磨きニシンなどを巻いて甘辛く煮た昆布巻きには、喜ぶの言葉にかけて素敵な一年への願いが込められています。エビ、つ、ひらがなの字のように腰が曲がった姿から長寿の願いが込められています。料理人の間では、つの字エビと呼ばれます。レンコン。レンコンは穴が開いていることから、将来の見通しが良くなるようにという願いが込められています。また、んは、うんに通じ、2回連続している食べ物は縁起が良いと言われます。伊達巻。伊達の言葉から、見栄えがするようにとの願いが込められています。盛り付ける際には、の、ひらがな、の字に見えるようにすると良いそうです。紅白にちなんだ食材。一説では、晴れの日に赤飯と白い餅を食べることから、紅白イコール、めでたいということが定着し、縁起が良いとされるようになったと言われています。紅白かまぼこ。かまぼこは、右に赤、左に白を並べます。これは右側に華やかなものを乗せる、右高左白、右、紅、左、白、という古くからの習慣によるものだそう。紅白なます。人参の赤と大根の白を紅白に見立てる紅白なます。矢島さんは紅白を際立たせるために赤みの強い京人参を使用しているそうです。山の上ホテルでは、山の上ホテルのおせち料理では、定番の食材の他にも縁起の良い食材を使っています。からすみ。出世魚のボラの卵巣であるからすみには、子孫繁栄の願いが込められています。タイ。めでたいの言葉にかけて、塩焼きにしたタイでお正月をお祝いします。重箱にも意味がある。めでたさが重なるの意味から、おせち料理は重箱で食べるのが本流。いろいろな食材を楽しむためにも、それぞれの段からまんべんなく食べましょう。一段重から三段重までが基本ですが、これからの成長を願うため、完成させずに四段目に空箱を乗せる詰め方もあるといいます。なお、四、四、は縁起が良くない数字であることから、世の十、世は与える、と呼ばれます。編集後期。明けましておめでとうございます。さて、年頭挨拶にあるラストワンマイルとは、通信や物流業界で使われる消費者の手元に荷物やサービスが届くまでの最後のあと少しの区間を指す用語であり、そこが最も大事でもあるとされています。私たちも区の施策をしっかりと区民の皆さんの手元にお届けするワンマイルを大切にしていきたいと思います。本年も一年、どうかよろしくお願いいたします。柴田。